タイニーブーバイクラジオ3ということでありまして、全然配信予定にはなかったんですが、なんとなく気持ち悪いっていうか引っかかりみたいなもんがありましたんで急遽お送りしてるわけですが、今回で3回目、前回2回はコロナワクチン接種により体調最悪の時でね、前回報告した5回目はですね、なんとか無事でしたね。無事は無事で聞いてんのかっていう疑問がなきにしもあらずだったりもするんですけども、ということでですね、松本零士先生がお亡くなりになったということで、まあ実はあんまり知らないわけですが、藤子先生ね、藤子不二雄 A 先生の漫画道が週刊少年キングに連載されていた頃、その頃の少年キングの目玉作品が超人ロックと銀河鉄道39だったわけですね。ああそうですよ、その超人ロックの肘由紀先生も先日お亡くなりになって、それこそね、藤子 A 先生もだし、時代が変わってるんだなっていうのを痛感する日々なわけですが、まあ少年キングね、実質ね、超人ロックのワントップみたいなもんだったような気がしないわけでもないし、その39がね、巻末になってるっていうこともたびたびありましたけど、まあ2トップですよ。単行本売れてましたし、藤子フリークとしてはですね、漫画道含めて3トップと言いたいところではあるんですが、まあそれもさておきですね。39っていうのはね、映画版の印象が強烈で、映画ってね、次々と話が展開していくから、どうしてもね、テレビ版や漫画版のそういうのが伏線になっているとは言うものの、ちょっとだれるっていうか、で、その次の千年城も同じパターンじゃなかったでしたっけ？その大々的なね、39を超えるスケールみたいなことを大風呂敷広げた割に、ずっと地球でね、あのラーメン屋さんでうだうだしてるんでみんな飽きちゃったっていう。松本先生のね、考え方もよくわかるんですけど、やっぱ最初にね、映画で39やっちゃったのが、あれを視聴者は求めてしまったっていう、まあそれだけ映画版がすごかったということなんですけど、また1作目も2作目も良かったですからね。基本大ヒットした1作目と同じパターンをなぞるっているっていうのに、いや、なぞってるからこそ2作目もすんげえ面白いっていう。私まだね、小さかったんで事なきを得ましたけど、あの作品に中高生、中高大あたりで触れてたらえらいことになってたというか、松本作品から離れられなくなってた可能性あるなと、まあこうね、改めて、ね、見返した時に思いましたもん。まあ当時はですね、一方にガンダムが出ましたし、サンライズ作品がね、ガンダムの2匹目の土壌にあってどんどん出てきてましたし、てかアニメ映画ブームみたいなのもありましたもんね。うるせえやつ、ビューティフルドリーマーもそんくらいでしたし、ちょうど39の頃じゃなかったかな、サイボーグ009の映画化がされたのっつうのも、そしてあのバケモンみたいなマクロスへ繋がっていくわけですけども、まあでもその中でもね、39良かったですからね。私どっちかっていうと2作目かな。1作目もいいかな。こうつけがたいみたいな。後年ね、長い5作品よろしく、39も松本零士サーガの中に組み込まれてって、衝撃の事実っていうんですかね、そういうものが明らかにされていくわけですけども、やっぱりね、千年女王の弥生さんがプロメシウムだったっていうのは衝撃すぎましたな。あの弥生さんがみたいな。まあ実はですね、ヤマトもそれこそ39も松本零士先生はですね、映画制作に大きくタッチしてないっていうのもこれまた有名な話ですし、まあ、どっちかっていうと映画の世界観に松本先生が引っ張られてる感もあったですけど、それだけにね、あの未完のエターナルをちゃんと納得いく形で映画で見てみたいもんですわな。このニュースね、関口博さんの批判ばっかされている番組、サンデーなんとか、あれでコメンテーター誰も松本作品知らないっていうことでネットがざわついたみたいで、そりゃそうですよ。あの番組のコメンテーターって70代のおじいちゃんおばあちゃんしかいないんですもん。あと上原が40代ぐらい？そりゃ無理だわさ。ヤマトや39なんてほんの数年のブームで直後にガンダムに吹き飛ばされたんですから、かなり狭い世代にしか刺さってないんですもん。っていうか、松本アニメね、ダンガードエースの唇が2メートルだとかね、ドップラー相当がとか、トニーハーケンがなんてことを言って喜んで話してるなんてブーバイくらいなもんなんですから、トニーハーケンの話なんかしたっけ？てかお前は何のポッドキャストをやっとんじゃ。あと、そして翔平兄やんですわな。まだ鶴瓶さんがね、全然若手の頃に弟子入りされたんですよね。わしは鶴瓶さんのこと知った時にはもうお弟子さんでしたから、え、鶴瓶もう弟子おるんってびっくりしたぐらい早い時期に弟子になってた記憶ですが、年がね、さんまさんより1個下ぐらいですかね。さんまさんやね、しんすけさんは高校出てすぐ弟子入りしたんで、さんまさんは、笑福亭松之助師匠。しんすけさんは島田洋之助、今期待をしようか。 まあさんまさんの方はですねよく話してらっしゃるんで有名なんですけど、1ヶ月に見に行ったら松之助師匠が落語やって、古典落語なのに仮面ライダーが出てくるっていう、でそこで一文字隼人とかなんか知らんけど里壺みたいなもん被ってっていう、その里壺っていうフレーズにすんごいハマって松之助師匠に弟子入りしようって決めたんですよね。あの松之助師匠がなんで君はわしを選んだのかねっつって聞いたら、ええ、センスありますからって言ったっていう。あの新助さんはね B&B の陽一さんと兄弟弟子になりたくて島田陽之助今北吉師匠のところを選んだってよく言ってましたが、あの当時ね陽一さんは今範尾芳雄の芳雄さんと組んで B&B としてやってて、数ヶ月前にね偶然 YouTube でその頃の漫才見ましたけど、もうその時に漫才ブームの時のあの B&B の漫才が完成しててすげえなと、いうかツッコミ誰でも同じなのかみたいな。でもその芳雄さんお上手でね、ダウンタウンの浜田さんはカウスボタンのボタンさんのツッコミを見て勉強したっていうのは有名な話ですけど、いつだったかな、あ、年末のツッコミだけ集まるみたいな番組か、そこで芳雄さんのツッコミを見て勉強したみたいなことを言ってましたよね。あのそうじゃなくてね、翔平さんなんですよ。翔平さんは大阪芸大だったかな、そこ出てしばらく経ってから鶴瓶さんへ弟子入りしたんで、さんまさんよりも年は1個下なんだけど芸歴は結構後輩なんですよね。でもほらお互い笑福亭ですから、あの松之助師匠は翔平さんの大師匠の初角師匠の弟弟子ですから、あの落語界では、まあ落語界つったらさんまさんも翔平さんも何だったら当時の鶴瓶さんも落語はしてないんですけど、師匠の付きで落語界に行って顔見知りにっていう、鶴瓶さんとねさんまさんの馴れ初めと同じような感じだったとどっかで話したのを記憶してますが、あの昔ですねさんま和樹のその地方でしか見られないテレビ番組をどうのこうのっていう番組で岡山のローカル番組が取り上げられて、その岡山のローカル番組の司会をしてたのが翔平さんだったんですね。ウィークエンドオモローションっていう番組なんですけど、なんじゃそのタイトルは。そこでおちゃらけたことしてる翔平さんが VTR で流れてきて、それを見てさんまさんが頭抱えててね、で小坂井さんにお知り合いですかって聞かれて恥ずかしそうに友達ですって言ったのが、その後輩ですでもないし鶴瓶さんのお弟子さんですでもない、そのよりもっと近しい関係なんだっていうのが分かってね、ちょっと嬉しかった記憶がありますよ。ウィークエンドモーションね、わしも多分見たことあるんでしょうけど全く思い出せんっていう。確かね当時そういうの流行ってたんですよ、なんか若者をいっぱい呼んでひな壇に座らせるようなやつ。週末の深夜ってねよくそういうのありましたでしょ、エンドレスナイトみたいな。と関西の特定の層にしかわからないような例えをしながらタイニーブーバイクラジオ3始まります。て確かタイニーってパートに分けずどんどん喋っていく形式だったように思うんですけども、まあすっかり忘れてしまってますが、それはいいとしまして、あのねこの前千鳥が最初は漫才やってて岡山弁で突っ込んでも誰も分かってくれなかったっていう話をしてましてね、そがなとこイカマーガっていうやつね、そんなところ行くわけないでしょうっていう意味ですけど、ソガーナとこイカマーガのイカマーガっていうのがイカ料理かなんかと思われるっていう、イカマーガね確かにイカと関係すると思っちゃう、思うか。あそうですよ、最近岡山関係でモンゲーとかっていう言葉がよく使われてるんですけど、あれ妖怪ウォッチ関係で広まったんでしたか。あのモンゲーとか言わないですからね。あのね最初岡山の PR ポスターで使われたのが最初じゃなかったかと思うんですけど、何年か前にこれも千鳥が岡山ローカル番組だったと思うんですけど、岡山県知事と対談してて門芸なんつう言葉使いますかっていう彼らが聞いたら、知事が単に言葉の響きだけで門芸って決めたみたいな話をしてたことがあって、それ見ててだよな門芸なんか言ったことないもんなと思ったもんで、デーレーっていうのが一般的な岡山弁なんですかね。お年寄りだとボッケー、あの作家のね岩下志麻子さんのボッケー協定ってやつ、すごい怖いっていう意味ですけど、ボッケーも京都院ももう言う人いませんけどね。私ら県北の人間だとすごいっていうのはブチって言います。あのウエストランドのやってるポッドキャストがブチラジですけども、使い方はですねブチすげーとかね。あれでもブチすげーってそのまま直せばすごいすごいっていう意味ですからね、すごいのがすごいみたいな。あーでもこれ気にしたことなかったな。よし今度誰かが話してたら指摘してみましょうか。あのブチ行さんあるがなっていうとすごいいっぱいありますねっていう意味ですね。あと昔ドリフ全集合だったか大爆笑だったかで志村さんがおいや洗脳って言っててすごい嬉しかったことありましたよ。そんな岡山弁講座いいんですよ。テレビで言いますとですね、 出川さんの充電バイク旅、この前47都道府県回ったっていう総集編をやってたじゃないですか。あの番組ね、特に行かない行けないだろうななんていうところだと割とぼんやり見てることも多いんですけど、それでもね、触りというか何々県って出ると全部わかりましたよ。はいはいはい、こじるりの会ねとか、これあのすごいええおかみが出た会ちゃうんとかでね、まあそれ見ながら思ったんですけど、やっぱり行きたいですね、平泉。幼い、まあ幼くはないか、中尊寺のことを知ったのが中学ぐらいか、その時からですから、ああ行ってみたいなと。あの去年ね、会社の同僚が結構長い休みを取って日本じゃないか、本州をぐるっと一周してくるっていう暴挙に出ましてね、ようそんなことできたなと思いつつも、少し話を聞いただけでもう羨ましくてね。そん中でもやっぱり平泉、中尊寺ですわな。生きてー、あの奥州藤原氏ってのがまた妄想をかきたてるというか、本当に強者どもがみたいな気分になれるっていうじゃないですか。そういう気分に浸ってみたいっていうかね。あの前秋田に行った時ですかね、前9年の駅じゃないか、秋田だから5、3年の駅か、5、3年の駅みたいなのが確かあったと思うんですけども、もうそれ見ただけでもワクワクしたもんでね、絶対行きたいですよ平泉。私なんてね、もういつ寝たきりになるかみたいな恐怖もありますから、こう真面目に言っとかないとなっていうのもありますしね。ただ花巻空港でしょ、何遍でも言うんですけど、穴飛んでないのよ。とにかくそれを何とかしてくれと。穴じゃないと何マイル使えませんから、JAL マイルなんて1マイルたりとも持ってないんですから。っていうか、JAL でさえ羽田からすら飛んでないみたいで、いよいよそこまで一旦穴で行って、そっから JAL でっていう手すら使えない。何気にね、JAL だったら神戸空港から飛んでるんですね。先日もね、ちょっとツイキャスで神戸空港トークになりましたけど、何気に関西的な荒々な空港だみたいな、駐車場あるし。まあ変な話ね、伊丹から行くってなると、まず伊丹までが岡山県人にとって大変なわけですよ。どうせ岡山駅まで車で行かないかならんくて、そっから新幹線乗りの御堂筋線でしたっけ、あれモノレールに乗ったな、あれバスにも乗ったことあるぞ。まあようわからんすけど、乗り換えめんどくせえってなるわけで、じゃあもう車で一気に神戸空港まで行こう的な、そっから一気に花巻空港だみたいな。で他の手だと穴マイルで羽田まで行きの、そこから東京駅行きの東北新幹線乗りの、一ノ関とやらで降りのですか。まあこれが私的には一番いいような気がしないでもないんですけど、お金が今年車検2連発でそういうところじゃないんだよね。来年ですかね。でもな、つくづく思ってるんですけど、こういうのってね、行ける時に行かないとダメなんですよね。北海道って二度計画してて、二度とも入院で潰れましたからね。無理する？しちゃう？平泉はいつ頃行くのがいいのか情報、お待ちしております。やっぱ紅葉の秋なんですかね。気象的に夏ってのもあるのかな？間取って9月？まあ行くとなればね、これはもう、これも幼き頃からの夢でもあるワンコそばもセットで考えたいですから、まあ、2泊は絶対かと。9月で2泊できるところってなると、おのずと決まってくるんですけど、そこは多いでしょうしね。乗り継ぎ嫌い、人多いの大嫌いなんだよね。お前もう旅行に行くな。ウバイクラジオはメールを募集しております。特に西日本での新規腕太郎出店情報など歓迎しております。自分でサイトをチェックせえよ。あとなんか最近、どっか行くきっかけが焼きそばになりつつあるサボテンへ向けて、ここの焼きそばうまいで情報もお待ちしております。でも玉ねぎが入っている焼きそばは嫌いです。全然食べれるんですけど、あえて残してこんなもん入れんじゃねえぞアピールをするようにしています。めんどくせえな。その他、BMW で虐げられた者同士が傷を舐め合うためだけの愚痴の言い合い、こうすればいいんじゃないという前向きなアドバイスもお待ちしております。今私が考えているのはですね、ここへさらに C400 を買い足してカモネギ客と思わせるっていう、向こうの思うツボじゃねえか。で、ということで、タイニーブーバイクラジオ3はここまで。また次回、ブーバイクラジオ本編でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。